一般質問続きです。姿勢全般に関する一般質問は、5日間で19人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は45分でした。それぞれの質問議員の写真の下に、動画視聴の QR コードが載っています。11、水垣美幸議員。クエスチョン、若い世代の定住促進策を明野地区で進められないか。アンサー、市内活性化を目指す観点から、市内全域で効果的な施策を検討していく。詳細、水垣議員、若い世代の転入転出の現状と傾向をどのように認識しているか。企画部長、20代後半は転入傾向だが、30代から40代は転出傾向にある。水垣議員、30代は定住地を探す世代と考えるが、その世代が転出傾向にあるのは定着に課題があるからではないかと推測する。この課題は何であると市は考えているか。市長、市で実施した各種事業のアンケート結果によれば、定住に求めるものや、市に改善してほしいところとして、買い物等の住環境や教育、子育て、交通環境といった回答が多数を占めている。これらの課題に対応するため、総合計画及び総合戦略に基づき取り組みを進めている。企画部長、アンケート結果や社会情勢等を踏まえ、本市に定住する上での課題に対応するよう、今後、総合計画と総合戦略を一体的に策定し、より効果的に各事業を進めていく。水垣議員、未利用地などを活用した若い世代の定住促進や一定居住に対して、より住宅取得につながる仕組み作りを明野地区で実施してはどうか。市長、市内の活性化を目指す観点から、市内全域を対象に効果的な施策を検討してまいりたい。水垣議員、その他の質問。若い世代に選ばれる持続可能な街づくりの具体的施策の方向性。12、三沢隆一議員。クエスチョン、反応、反 X に関心のある層をターゲットにした2、地域居住促進に取り組む考えは？アンサー、今後、国の動向や先行自治体事例を踏まえ検討していく。詳細、三沢議員、第三次総合計画における人口減少予測について、20年後どのような影響が考えられるか。企画部長、人口減少、高齢化により、経済活動や社会保障制度に深刻な影響を及ばされ、労働力不足、医療・福祉サービスの需要の急増が考えられる。三沢議員、これまでの人口減少対策と効果は、企画部長、誕生祝い金事業、小学校入学祝い品支給事業、奨学金返還支援事業などを実施した結果、転入者数が転出者数を上回る社会像として効果が現れている。三沢議員、市の魅力は自然豊かで豊富な農産物、農業と自分の仕事の両方で生活する反農反 X に関心のある層をターゲットに、2、地域居住促進に対する考えは、市長、農業は本市の重要な地域資源であり、都市住民との新たな関わりを生み出す可能性がある。今後、国の動向や先行自治体事例を踏まえ検討していく。三沢議員、今後も10代、20代の東京圏流出が課題である。上総線の守谷駅までの高速化なども地域公共交通計画の中で協議すべきでは。都市整備部長、難しい課題であるが、様々な機会を通じ、事業者に意見を伝えてまいりたい。三沢議員、 その他の質問、人口減少対策、東京圏を見据えた次世代への取り組み。13、新井悟議員。クエスチョン、道路の白線灯が消えかかった道路が多いのでは？アンサー、危険性や緊急性を十分考慮しながら適切に対応していく。詳細、新井議員、消えかかった道路の白線などの整備について、年間予算はどのくらいか。市民環境部副部長、道路の白線、いわゆる区画線の補修については、交通安全施設整備事業の中で実施しており、令和7年度の予算は1163万4円を計上している。新井議員、この予算額で白線はどのくらい整備ができるのか。市民環境部副部長、区画線の補修単価はその施行内容により異なるが、外側線換算で約 15km の補修が可能となっている。新井議員、市内でも特に中心市街地で白線灯が消えかかった道路が多いという意見があるが、その点について市はどのように捉えているか。市民環境部副部長、中心市街地において区画線が薄くなっているとの意見があることは承知している。市街地は交通量が多く、車両の通行頻度も高いことから、区画線の摩耗が進みやすい傾向にあるものと認識している。日常の巡回等において、その状況の把握に努め、危険性や緊急性を十分考慮しながら適切に対応していく。新井議員、その他の質問、防災行政無線、消防団第4分団詰め所跡地、筑西花火大会。14、小倉ひとみ議員。クエスチョン、市長の考える新たな形での放課後の子どもたちの居場所とは？アンサー、ファミリーサポートセンター事業、ベビーシッター事業を周知し、居場所づくりを提案している。詳細、小倉議員、令和7年第2回定例会で、既存の委託業者の支援体制を強化するとともに、新たな放課後児童クラブの委託先を探す、もしくは新たな形での子どもの居場所を作っていくことを計画したいと市長は答弁したが、新たな形での子どもの居場所が計画されたのか。市長、ファミリーサポートセンター事業やベビーシッター事業などを市民に周知し、居場所づくりを提案している。その他は現在協議中である。小倉議員、今回放課後児童クラブの利用を希望していたが、入れない児童がいると伺っているが、事実なのか。子ども部長、不承認となった方が30名となっている。小倉議員、子供たちの一時的な放課後の居場所づくりや、空きのある放課後児童クラブへ子供たちが移動できる仕組みづくりなど、不承認になってしまった方をお預かりする努力をしていただきたいが、いかがか。子供部長、他の子育て支援事業なども含めて体制を取っていきたいが、子供の数が減少し、放課後児童クラブの枠が空いてくる可能性もあるため、状況に鑑みながら検討を進めたい。小倉議員、その他の質問。筑西幸せ夢プラン77、下館地域交流センターアルテリオ、ほか。15、石島岩尾議員。クエスチョン、安心して住み続けられる市営住宅に。アンサー、計画的な修繕、改修等を行い、良質な住環境を提供する。詳細、石島議員、市営住宅に住んでいる世帯数は、都市整備部長、単身世帯が150世帯、二人以上の世帯が247世帯。石島議員、現在、物価高で暮らしは大変である。家賃減免制度を利用している世帯数は、 都市整備部長、市営住宅使用料の減免制度を利用している世帯は77世帯、また家賃滞納による納付相談により分割払いの世帯は59世帯である。石島議員、住宅と住民の老いが進んでいる。市営住宅における孤独死の現状は、都市整備部長、令和5年度が1件、令和6年度が2件、令和7年度が0件となっている。石島議員、孤独死をなくしていくために市長の考えは、市長、安心して一生涯住み続けていただくために、見守り体制の強化、地域とのつながり等も考えながら、孤独死ゼロを目指していきたい。石島議員、あらゆる世代が安心して暮らせる元気都市築成にしていくための取り組みは、都市整備部長、十分な安全性や居住性を備えた長期活用を図るべき住宅については、計画的な修繕、改修等を行い、良質な住環境を提供している。石島議員、その他の質問、認定農業者制度、農業後継者不足問題。16、鈴木和樹議員、クエスチョン、教育現場にフェーズフリーの導入を提唱、学校教育に取り入れる考えはあるのか。アンサー。今後、教職員のフェーズフリーに対する知識や理解を深め、学校教育の中への取り入れを検討していく。詳細、鈴木議員。現在の小中学校の防災教育の現状は、教育長、避難訓練を毎年計画的に実施しているほか、ハザードマップを活用した地域の危険箇所の確認、緊急地震速報による情報収集の方法等、災害発生時の対処の仕方、非常食など災害への備え方等について学習している。鈴木議員、避難訓練など非日常を前提とした訓練は構造的な限界がある。教育現場に強くフェーズフリーの導入を提唱したいが、学校教育に取り入れる考えはあるか。教育長、平常時だけでなく、非常時にも役立つものを意図的に取り入れ、それが非常時にどのように役立つのかを考えさせることが大切。まずは、教職員のフェーズフリーに対する知識や理解を深め、学校教育の中に取り入れていくことを検討していく。市長、学校教育におけるフェーズフリーはとても重要な考えである。今後、教育委員会、教育長とともに前向きに進めていけるよう計画していく。鈴木議員、民間団体と連携し、フェーズフリーの考え方を含めた防災啓発を推進していく考えは？市民環境部副部長、防災を身近に考えていただくために、民間団体と連携して、フェーズフリーの考えをはじめ、防災を啓発していく。鈴木議員、その他の質問、スポーツを活用した街づくり、多様な人材の活用、ほか。17、赤木正則議員、クエスチョン、外来種の雑草、長江鶴のゲイトウ対策、本市の考えは？アンサー、関係機関と連携し、駆除に向けた啓発活動、情報周知に努める。詳細、赤木議員。外来種の雑草である長江鶴のゲイトウは強い繁殖力を持つため、様々な対策を講じても繁殖拡大を防ぐことが難しく、国や県においても対策に追われている状況であるが、本市ではどのような対策を考えているのか。経済部長、長江鶴のゲイトウは南米原産の水生植物で、特定外来生物に指定されており、強い侵略性と高い繁殖力を持つため、茎や根の小さな断片からでも再生し、大群落を形成して、生息域を拡大している現状がある。この植物は、 農業や生態系に深刻な被害を及ぼす可能性があり、特に農業分野では、用排水機場や水路の目詰まり、水稲の生育阻害や収量減少などの問題を引き起こす懸念があることから、本市では長江鶴の芸稲の侵入、定着、蔓延を防ぐことが重要であると考えており、関係機関や団体と連携しながら、侵入防止や駆除に向けた啓発活動、情報の周知に努めていく。赤木議員、水稲経営は命を守る国防であると考えるが、市長の考えは、市長、米作りを通して地域の命を守り、育むことは重要だと考えている。赤木議員、その他の質問、災害時の避難対策、人口減少対策、本市の水稲経営。18、えのきどきねお議員。クエスチョン、地域の隅々まで交通弱者を救える公共交通体制を。アンサー、公平公正な視点から市民のことを大事に考えて決定していく。詳細、えのきど議員。本市の路線バスについて、実証実験の期間とその結果、途中経過は、都市整備部長、実証実験について、広域連携バスは利用者が多く、本格運用に移行している。筑西下妻広域連携バスも、令和6年度から本格運行となった。一方、地域内運行バスと道の駅循環バスは、現在も、実証実験中である。えのきど議員、路線バスの運行が一部地域で不公平であり、交通弱者対策が不十分である。市内のバス組合などを活用して、マイクロバスを導入し、地域の隅々まで行き届く運行体制にするべきではないか。都市整備部長、バス路線は公共交通会議で決定しており、毎年ルートを検証し改善している。現在は小型、中型バスを使用しているが、路線バス運行には国の営業許可が必要であり、市内にはその許可を持つ事業者がいないため、市外のバス会社に委託している。市長、現在第二次筑西市公共交通計画の策定中であり、公正公平な視点から、市民を第一に考えて決定していく。えのきど議員、タクシー助成券の復活について検討したか。都市整備部長、公共交通会議でタクシー助成券の提案を報告している。第二次公共交通計画の見直し時期に検討してまいりたい。えのきど議員、その他の質問、放課後児童クラブ。19、保坂直樹議員。クエスチョン、相続登記の義務化、専門家への相続手続き、依頼表の一部助成を行ってはどうか。アンサー、先進事例の調査を行い、効果的な空き家対策にもつなげていきたい。詳細、保坂議員。令和6年に相続登記が義務化された。期間内に相続登記をしなければ、相続の複雑性や遺言の有効性の確認などの正当な理由がなければ、過料が課されるが、行政側にはどのような影響があるのか。財務部長、未登記期間が長くなると相続関係が複雑化する可能性があり、納税通知書の送付先特定が困難になるなど、適正な課税に支障をきたす恐れがある。また、空き家の老朽化などにより、地域の環境や安全面に悪影響が及ぼされる恐れがある。保坂議員、様々な影響があるとのことだが、まずは空き家にさせない努力も必要と考える。相続手続きをしないことは、個人にも行政にもデメリットしかないものだが、なぜ相続が進まないのかということを考えると、 手続きの煩雑さや費用の面があると考えている。そこで相続手続きを行うにあたり、司法書士や行政書士に依頼した費用の一部を市から助成してはどうか。市民環境部副部長、保坂議員から良いご提案をいただいた。他自治体の先進事例の調査を行い、引き続き効果的な空き家対策を推進してまいりたい。保坂議員、その他の質問、農業行政、物価高騰対策、他。ここまで一般質問でした。